こんにちは、恋愛セラピスト、そして最近は、カウンセラーやセラピストとして起業したい方に向けて、アドバイスをしている、メンタル起業コンサルタントとして活動しております東康史と申します。本日はこのミニセミナーを、聞いてくださってありがとうございます。このセミナーは、もちろん、カウンセラー、セラピスト、占い師、などなどのための、今ならできるアメブロ楽ちん集客講座の、宣伝のために、話をしている、ものではありますが、せっかく聞いてくださっているわけですから、何かこの話を聞いただけでも、役に立つことがあるように、精一杯、メリットを出せるようにお話ししたいと思います。短い時間ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。まずそうですね、このメンタル企業、そしてそのためのマーケティングといったところに、興味を持ってくださったということがね、とても素晴らしい志の高いことだなというふうに心から、拍手を送りたいと思います。インターネットを使って、稼ぎましょうみたいな話は、ネット上にいろいろ転がってますね。中には自分が、買う気もない商品の資料請求をして、そうすると、資料請求報酬型の、収入が得られますみたいなね、ちょっとそれって何の役に立ってんのみたいな、稼ぎ方の方法なんていうのもあったりしますけど、そんなお金にさえなればいいということではなく、やっぱり、この、メンタル企業に、ね、興味持ってくださったということは、何らかのこう悩みを解決するというね、人がこう悩んで苦しんでいるときにその苦しさを取ってあげたいというね、そういうことに興味を持っていらっしゃるということだと思うんですね。で、その自分が、好きであったりこだわっていることに関して仕事にしたい、ね、それから、社会に、実際に役立っていたり求められていることをしたい。で、そういったことを通じて、お金を得たいというふうにですね、お金だけではなく、自分が好きでこだわっていること、社会に役立って求められていること、そしてちゃんとお金になるというね、これをね、全て満たす分野を目指すということはですね、とても志の高いことだというふうに僕は思っています。もちろん、簡単なことではないんですけれども、あくまでそういった、ね、全てを満たすところを見つけていこうというふうに志を持つことは僕はとても大事だと思っています。実際ですね、セラピストやカウンセラーといったお仕事は、これから社会に必要な、種類の仕事で、どんどん求められていく、というふうに思います。すでに、その市場がですね、ある程度できている法律相談などと合わせてですね、こういった相談業というのは、これからですね、とっても、重要な役割を担っていくというふうに思います。ただですね、求められているっていうこととすぐに稼げるっていうことは全く別のことなんですね。特にですね、メンタル企業の場合は、マーケティングが本当に重要になります。というのは、物を売るよりも、高いレベルで信用が必要だからなんですね。例えば、大根っていくらって言ったらですね、だいたい安い時で1本100円ぐらいですかね。ものすごい安い時でね、高い時で250円ぐらいですかね。だいたい決まってるんですね。で、そこからものすごく逸脱した値段で売られることはあまりないんですね。ところが、 例えばカウンセリングとか、心理療法というとですね、本当に形のないものを売るわけですから、本当にいいねになってしまうんですね。ある意味いいねになります。逆に言うとお客さんがその値段でもいいっていうふうに、信用してくれないと、買ってくれないということになります。だから、特に、ね、マーケティングの中で、信用を得るという部分が、非常に、重要になってきます。でこれができないと求められてるけど私のところには信用がないのでお客さんが来ないということになってしまうんですね。難しく考えることはなくてですね、マーケティングっていうのはファン作りだと思えばいいです、ね、自分のファンがいる、そんな感覚ですね。まあファンっていう言い方だとちょっと違うなと思うならコミュニティ作りだと思ってもいいです、ね、メルマガとかブログという形で、同じものにね興味を持っている人たちの人だかりができている。で、そういった人だかりの中で、自分のことがねちょっとだけ信頼されている、ね、例えば僕であれば、ココヘル女と男の心のヘルス癒しの心理学というメルマガを書いてますが、そこでですね、僕のことが、ちょっとだけ信頼されている、ね、ということをね、作っていくっていうのがね大事なんですね。で、じゃあ、何をしたらいいかっていうことなんですけども、初心者ね、これから始めようという方の場合は、すでに今、お祭りが起きているところで始めるべきだっていうのが、僕のおすすめです。お祭りってどういうことかっていうと、このインターネット上ではその人がわーっと集まってる場所っていうのがあるんですね。で例えば、そうですね、6年7年ぐらい前ですかねくらいだと、そのメルマガさえ発行すれば結構人が集まった時代がありました。でその後に、メルマガだけだとなかなか人が集まらなくなってきたけど、無料レポート、PDF ファイルでね e-book を作るんですね。でそれは有料でよく売られてたんですけども、それを無料でっていうとね、なんとなく高級感があった時代がありまして、で無料レポートを作って配布したり、無料レポート配布スタンドを使うと結構人が集まるねっていう時代もありました。そしてその後は、例えばねミクシーを使うと結構人集められるじゃんっていう時代もあったりしました。こういうふうにお祭りが起きている場所では、比較的、初心者でも、人集めができたりするんですね。で今はですね、初心者の方はまずアメブロでやってみたらいいと思います。お祭りが起きてない場所でやろうとすると、それはそれで不可能ではないんですけれども、レベルが低いとですね本当に集まらないってことになりますので、やっぱり、今人だかりができてお祭りが起きている場所というところで、始めるのがいいと思います。で僕はこれ今アメブロって言ってますけど半年後1年後、違うことを言ってるかもしれません。とにかく、やると決めたら、なるべく早いうちに、今お祭りが起きている場所で取り組んだ方がいいと思います。さて、そうするとねブログ書かなきゃ、あるいは、ブログからね、読者を引き込んでメルマガも書かなきゃ、何を書いたらいいかわからないなんていうふうにね、思ったりすることってあると思うんですよね。僕は最初はですね自分が学んだことを書けばいいと思ってます。多分、こういった相談業で開業したいというふうに思ってらっしゃるということは心理学勉強してると思うんですね。勉強したことを書けばいいんです。で、 自分のためにも書いた方がいいという理由があります。それは、そのものをね、知っているというのにはね、段階があるんですね。知ってる、分かってる、できる、習慣化しているという4段階です。知ってるっていうのはね、例えば催眠療法って知ってる？あ、知ってる知ってる、なんかちょっと意識を失ってる間になんか解決しちゃうやつでしょみたいな、ちょっと違いますかね。まあ知ってる、ああそれ知ってるっていう話ですね。で、一段深まると分かってるっていうレベルになります。催眠療法って何、説明してって言われた時に、通常の意識状態とは違うトランス状態というところに導いて、そしてその状態だと潜在意識とアクセスしやすくなるので、感情の整理であるとか、いろいろな、囚われている考え方をね、変えるだとか、そういったことができるんですよ。まあ、他にもいろんな説明の仕方があると思うんですけど、ちゃんと説明できるというのが分かっているっていうレベルです。ブログやメルマガを書いてみると、自分が学んだことをいかに分かってないかっていうのがよく分かります。で、それを一生懸命説明していくうちに、自分の理解も深まっていくんですね。これが自分のためにもブログやメルマガを書きましょうという意味です。ちなみに、その分かってるの上っていうのは、ね、できるです。できるっていうのはね、催眠療法できる。また一段ハードル上がりますね。実際に誘導をして、セラピーをね、することができるっていうことですよね。そのためには、単に説明できるだけではなくて、ちゃんと、誘導文を、一定のリズムで、読めるとか、ね、そういった、その、誘導した後に何をすればいいかとか、そういった、その、実際に体で覚えている必要があります。そして一番上のレベル、習慣化ということになると、そうですね、催眠もですね、ずっとレベルを上げていくと、普通に話しているだけでも、自分の話し方のリズムとか、相手とのね、呼吸の合わせ方とか、そういった部分で、自然にですね、催眠誘導をしたというわけでもなく、相談者の人を、催眠状態に入れていくことができるようになったりします。で、そういった習慣化というレベルまでいくと、自分は意識していないけど、できているという状態になるんですね。ね、何かを学んだ時にも、ただ知ってるだけなのか、説明できるぐらい理解しているのか、自分が実践できるほど、練習したのか、やろうと思わなくても無意識にできるほど、習熟しているのかという非常に大きな、その理解というかですね、習得のレベルの差があるんですね。で、あることを単に知っているというだけではなく、どれだけ早くその習熟度を高めていくかということがとても大事なんですけども、その意味でもですね、ブログをしっかり書いていくというのはとても役に立つことだというふうに思っています。考えてみると、仕事っていうのも単にお金のためにやるわけではなく、大きな学びなんですね。心理学勉強します、カウンセリングの方法勉強します、実際にクライアントさんを前にして、教科書に書いてある通りじゃないよっていうのはですね、日常茶飯事です。そうやって考えることで、すごく自分自身がね、勉強になっていくんですね。そして、カウンセラー、セラピストのお仕事で何が素晴らしいかっていうとですね、いやー、この問題自分だったら投げ出しちゃうかもなって思うような、大変な状況に陥っている人がいてもですね、粘り強さ、芯の強さを発揮して、その問題を乗り越えていく人っているんですね。 そういった人間の強さ、素晴らしさに、触れる機会を持てるというのはね、とっても素敵な学びですし、それができる仕事というのはね、とっても素敵なお仕事だというふうに思います。で、こんなふうにですね、心理学を学ぶことももちろんなんですけれども、マーケティングをね、とにかくアメブロで、やってみよう、そして自分の学んだことをしっかり書いていこうというのを、実践していったとしてもですね、アクセスが、集まらないっていうことがね、あるんですね。で、アメブロを解説してみるとすぐわかるんですけども、アクセス解析のページを開くと、アクセスアップのヒントっていうのが書いてあるんですね。で、テクニック的にはもうそこに書いてあることを、淡々と実践していけばいいんです。そんなに、なんか奇策が、裏技がね、あるわけではないんですね。ところがその方法をしっかりやったとしても、アクセスが集まるブログと集まらないブログっていうのが必ずできます。で、アクセスが集まらない場合、これから言う3つのどれかに当てはまります。1つ目は読者から見て専門がはっきりしない。2つ目は書いている人のキャラがわからない。3つ目は、そもそもそのテーマに需要がない、このどれかです。で、アクセスが集まらない場合、このね、どれに当てはまるかっていうところにね、立ち返ってみる必要があると思います。で、このどれかに当てはまってしまったらどうするんだと、あるいはそのこういう落とし穴に落ちないためにはどうしたらいいかということはですね、実はこの、集客講座の中で一番力を入れて、説明した部分です。で、実際に、ワークもね、やっていますので、そのワークをちゃんと、取り組んでみてほしいと思います。この、DVD をね、見て、で、それからそのワークの要旨はですね、DVD 上には表示されないんですけれども、PDF ファイル形式で、オンラインでね、お届けする形になっていますので、その用紙に実際に記入をして、やってみてほしいと思っています。で、それをすることで、このね、アクセスが集まらない理由にね、当てはまっちゃうという、落とし穴をできるだけ、ね、100% 防ぐことは難しいんですけども、できるだけ防いで、できるだけ、確率高く、ブログのアクセスアップをね、果たす、ね、ということをね、やってみてほしいと思っています。それからさらにちょっと補足なんですけれども、こういった仕事を志している方の中には福祉志向の方もいらっしゃると思うんですね。自分はお金を稼ぎたいじゃない、むしろ NPO 法人とかね、そういったものを作るぐらいにして、福祉の方向を目指したいというふうに思っていらっしゃる方も、多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、実はね、福祉向けにしていくというのはむしろ難しいことだというふうに、僕は思います。それはですね、人に知ってもらう、そして信用してもらうっていうマーケティングっていうのは、ビジネスであっても NPO であっても、どっちも必要なことなんですね。そしてそのマーケティングっていうのは、その非常にコストがやっぱりかかるものなんですね。で、ビジネスであれば、そうやってコストをかけて知ってもらったとしても、その後ちゃんと、利益としてね、回収することができるんですけども、それがその回収するという部分がないとすると、どっかから資金源を引っ張ってこなきゃいけないんですね。企業に寄付してもらうのか、それとも、自治体から補助金を引っ張ってくるのか、 いずれにしても誰かが稼いだお金をもらってくることになってしまうので、やっぱり、ビジネスとして自立している、ね、自分で、マーケティングをしたら自分のところで利益も出すっていう形を目指した方が、やりたいことを継続するためにはですね、やりやすいんではないかなというふうに今のところ、僕は考えています。もちろんですね、副業を目指すということも、とても素敵なことだというふうにね、僕は思っています。ただ、副業を目指したとしてもマーケティングの部分では結構コストがかかるので、その部分どうするんだという問題はやはり同じように必要である、ということは、はっきりと、言えると思います。で、これを、聞かれたあなたはですね、ぜひ、アメブロをまだ解説していなかったら、ね、ブログを解説してみてください。そして、勘のいい方であればですね、アメブロの、アクセス解析のページに、書いてある、アクセスアップのヒント、そういったところを見ながらですね、ご自分で試行錯誤をして、アクセスの集まる、ブログを作っていくということが、できるのではないかなというふうに思います。ただやっぱりそうやってそのやり方がはっきりわからない中でやっていくと、うわ全然アクセス集まんないよ、なんでだろうみたいな、その落とし穴にはまってしまうっていうこともね、あると思うので、できるだけその落とし穴にはまらないように進めたいというふうに思われる方は、この教材を、使ってみる、ということもですね、一つの案として、検討してみ、てはいかがでしょうか。以上、ここまで、ミニセミナーね、お話ししてきました。一つでも何か、ヒントを得ていただけたら、私もとても、嬉しく思います。ここまで、ご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。